ヘブル人への手紙第3章7節から19節。今日御声を聞くなら。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていった。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らない。私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならない。神に逆らった時のようにと言われている通りです。では聞いていながら反抗したのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出たすべての者たちではありませんか。神が40年の間憤っておられたのは誰に対してですか。罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんか。また神がご自分の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか。他でもない従わなかった者たちに対してではありませんか。このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。
新しい年が始まりました。でも昨年から続いております新型コロナの問題は、この先まだまだ続きそうな気配です。ワクチンができたからといってすぐにこの問題が解決するわけではありません。そればかりでなくて、日本や世界の政治や経済も問題だらけですし、あるいは自然の状況、温暖化とか海洋汚染とか自然破壊も、その状況がなかなかストップがかからないというような問題があります。私たち個人の生活を見てもいろんな問題がやってきますね。そのような中で私たちクリスチャンはどのようにして平安や喜びや希望を抱き続けることができるんでしょうか。またそれを他の人たちにもお裾分けすることができるでしょうか。聖書はその鍵は信仰であるということを教えています。昨年末の礼拝メッセージでも引用しましたけれども、同じヘブル人への手紙の11章の6節、ヘブル11の6にこのように書かれています。アウトラインの方のイントロのところにも引用してあります。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。では、特に今年、私たち中通りコミュニティチャーチの一人一人が心がけたい信仰というのは一体どういうものでしょうか。今回皆さんと一緒に購読した箇所の中で特に13節に注目したいと思います。13節、ご一緒に声を出して読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙3章13節、はい、今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。このヘブル3の13、これを今年の私たちの教会のテーマ聖句としたいと思います。 今日はこの聖句を句読点で3つに分解します。まずは今日と言われている間、それから日々互いに励まし合って、そして誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。で、私天の弱なので後ろの方から解説をしていきたいと思います。まずは罪に惑わされて固くなにならないというポイントについてです。7節から11節に旧約聖書の引用が出てきます。これは詩編95編7から11、詩編95編の7節から11節の引用なのです。そしてこの詩編は別のまた旧約聖書の箇所が元になっています。それはモーセに率いられたイスラエルの民がエジプトを脱出した後にシナイ半島の東の方にありますパランの荒野というところで引き起こした事件を元に書かれているんです。エジプトを脱出したイスラエル、皆さんの州法の内側のところに地図を掲載してあります。ちょっとねちっちゃいのでね見にくいところもあろうかと思うんですが、左の上の方に読みにくいと思いますがゴシェンって書いてありますね。左上の方ですね。はい。ここにイスラエルの民、エジプトの中のゴシェンというところに、イスラエルの民は住んでいたわけですね。で、エジプトの王様から、まあ、いろいろ大変な迫害を受けていたわけです。で、モーセに率いられたイスラエルの民は、そのエジプトを脱出します。で、アシの海っていうところで、その海の中を通って、シナイ山というところまで行きます。で、ここで、神様から律法を授かりました。モーセの律法というふうに呼ばれている、まあ、ユダヤの学者によると、613個の命令からなる、律法というものを与えられたわけです。で、その後、11日間かけて、カデシュ・バルネアというですね、町の近くにあるパランの荒野に到着しました。で、カデシュ・バルネアというのは、ユダヤ地方の南の端っこにある町です。で、そこを越えれば、イスラエルの人たちが目指していたカナンの地に入ることになります。さて、カデシュ・バルネアの近くパランの荒野に到着したイスラエルの民のリーダーモーセは12部族各部族の中から一人ずつ偵察兵を出させます。そして40日かけてカナンの地を隅々まで探らせました。これが民数記の13章から14章に書かれている出来事です。民数記13から14章。40日経って戻ってきた12人の偵察兵たちは、口を揃えて言いました。そこは、乳と蜜の流れる地です。乳と蜜の流れる地。これは、牧畜や農業に適した豊かな土地だという意味です。しかし12人の中のうち10人が言いました。でもそこに住んでいるカナン人たちは巨大で強い、もう私たちはまるでね虫けらのようだと、私たちがそんなところにのこのこ入っていったら滅ぼされてしまう、私たちはそこに入ることはできません、そのように主張したわけです。一方残る2人、エフライム族出身のヨシュアという人とユダ族出身のカレブという人、この2人だけは私たちは必ず勝利できるからカナンの地に入っていこう、そのように主張しました。2人はなぜそんなことを言ったのか、カナン人たちの戦力を低く見積もって舐めてかかっているからではありません。彼らは 神様の約束に信頼をしていたのです。モーセを通して神様はイスラエルの民に約束なさいました。あなた方を必ず先祖アブラハム、イサク、ヤコブが暮らしていたカナンの地に連れ戻す。そのように約束をされた。しかも神様は口だけの方ではなくて、実際に様々な奇跡を起こして、ご自分に約束を遂行するだけの力があるということをイスラエルに示してこられました。例えばエジプトでは10の災害が引き起こされました。その結果、あれだけ堅くなに、奴隷であるイスラエルを解放しないと言っていたエジプトの王様も、ついに心が折れて、もう出てけと、向こうの方から言うようになったわけです。その後王様が心変わりをして、戦車隊をイスラエルの後ろから追いかけさせますけれども、その時には葦の海、海が真っ二つに裂けて、イスラエルの民はそこを安全に向こう岸まで通っていきました。あと追いかけてきたエジプト兵は海の水が戻ってきたために、みんな溺れてしまったわけです。さらに荒野で水がない。でも神様はその荒野で水を湧き出させてくださいました。また天からマナという不思議な食べ物を降らせてくださって彼らを養ってくださいました。肉が食べたいなーっていう人たちのためにうずらの大群を送って肉を食べさせてくださったこともあります。その他様々な奇跡を神様はイスラエルの民に見せてくださったわけです。しかもそれは何十年も前の話ではなくて、ついこの前起こった出来事なのです。天からのマナに至っては毎日降ってくるわけですよね。彼らは毎日神様の奇跡を体験しているのです。ところがイスラエルの民は10人の偵察兵たちの意見に賛同して大騒ぎを始めます。こんなところに連れてきてと言ってモーセとその兄アロンを責め立てて、神様は私たちをここで滅ぼすつもりだと、そのように不平を鳴らします。挙句の果てに別のリーダーを立ててエジプトに帰ろうじゃないかと言い始める始末です。そこで神様は当時20歳以上になっていた、つまり大人のイスラエル人はヨシュアとカレブ以外は誰も約束の地に入ることはできないと宣告なさいました。モーセの取りなしによって彼らがすぐそこで殺されるということはありませんでしたけれども、約束の地に入る祝福は彼らから取り去られてしまったわけです。そして当時の大人世代がみんな死に絶えるまでの40年間イスラエルの民は荒野で生活をしなければならなくなりました。そして新しいリーダーとなったヨシュアに率いられた新しい世代の民が約束の地に入っていくことになります。これが今回取り上げられている出来事なのです。神様は今の私たちにも様々な約束を与えてくださっています。例えば福音を信じるならば、福音というのは第一コリント15章の1節から8節に書かれています。この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかられた、死んで葬られたけれど3日目に復活をなさった。それを信じるだけで私たちは全ての罪を神様に許していただいて、その後どんな失敗をしようとも救いが取り消されることはない。そして将来復活して地獄ではなくて神の国、千年王国に入ることができる。さらにその先、永遠に続く新しい世界に招き入れられる。そういう約束が与えられていますね。あるいは、ローマ人への手紙8章の28節によると、神様はすべてのことを働かせて益としてくださる。このすべてのこと、言われていますから、その中には、問題、 とか、いわゆる不幸な出来事も含まれます。たとえ問題に苦しめられることがあったとしても、神様はその問題を用いて素晴らしいことを行ってくださるという約束です。こんな話を読みました。まあ、A さんということにしておきましょうか。A さんは私よりも5、6歳年上の方です。高度経済成長期に、少年時代を送られた男性です。A さんは3人兄弟の末っ子として生まれました。上の2人は女の子、つまりお姉さんが2人で、そして末っ子として自分が生まれたわけです。まあそういうわけで、まあ末っ子ということもあって、特にお母さんには大変甘やかされて育ったそうです。遊びといえば上のお姉さんたちとままごとをしたり、お人形遊びをしたり。まあそんなわけで、心も体もすっかりひ弱に育って、もう何か起こるとすぐメソメソ泣く子供だったそうです。ところが、小学校3年生の時にお母さんが結核にかかって、隔離されてしまったのです。この間テレビを見ておりましたらね、山口百恵さんの映画を連続してずっと BS の方でやっていました。山口百恵さんがね、もう何回結核にかかって死んだのやらというぐらい、結核で亡くなる役が多かったわけです。当時、結核というのは、大変怖い病気だったわけですね。もうすぐに隔離されて、お母さんは家からいなくなってしまったわけです。A さんからすると、強制的に依存対象であるお母さんから引き離されたということになります。最初は寂しくて、しくしくしくしく泣いて過ごしていましたけれども、そのうちに寂しさを紛らわせるために、外で友達と遊ぼうと思い立ちました。当時は野球が大変子供たちの間で人気のスポーツでした。もう湧き地があればみんなね、野球してたわけです。でも、その頃は野球道具を持っている子供というのは珍しかったんですね。でも、お父さんが、この子は母親と引き離されて、かわいそうにと思ったんでしょうか。野球の道具をいろいろと買い揃えてくれたんだそうです。そのために、友達も喜んで A さんを仲間に迎え入れてくれたそうです。その結果、精神的にも肉体的にも A さんはすっかりたくましく育ちました。それだけではありません。当時、世の中のお父さんたちはみんなマイホームを買うことを目標に働いておりました。A さん一家はクリスチャンホームだったんですが、A さんのお父さんも例外ではなくて、休みの日でも家族のことをほったらかしで仕事に邁進し、礼拝式もほとんど出席しないでいたそうです。そして家を買うために日々の食事代も削ってお金を貯めていました。ところがお母さんが倒れたことで、お父さんはこれまでの生き方を考え直したわけです。家族のために時間やお金を使うようになりました。教会の集会や活動にも熱心に参加するようになりました。そういうお父さんの背中を見て学んだおかげで、将来、この A さんは伝道者への道を志すことになります。神のしもべ長崎教会の牧師の伊佐谷木原誠先生がこの A さんの正体です。また、お母さんは最終的に1年間の療養生活で病気が治りました。クリスチャンであるお母さんが病院にいたことで、他の結核患者の人たちは随分と励まされたそうです。入院したてで落ち込んでいる患者さんには、お医者さんが、A さんのお母さんのところに行って話を聞いてもらうようにとアドバイスをするほどだったそうです。 木原先生ご一家はお母さんが結核にかかって入院するという不幸に見舞われました。でも神様はその不幸を用いて素晴らしい祝福を与えてくださったわけです。聖書を通し祈りを通して今も神様は私たちに祝福の約束を与えてくださっています。イスラエルにあなた方を約束の地に必ず連れ戻すと神様が約束してくださったように、今のこの時代私たちにも神様は約束を与えてくださっています。もちろん皆さん一人一人に約束が与えられています。ところが出エジプト時代のイスラエルの人々は神様の約束、必ずカナンの地に連れて行くというその神様の約束の言葉に信頼しませんでした。40年間の荒野の生活というのは不信仰に陥ったイスラエルの民に対する神様からの罰です。しかし同時にそれはイスラエルの民の信仰に神様が応答なさったとも言えるんです。不信仰に対する罰という捉え方もできますが、イスラエルの人たちの信仰に神様がお答えになったとも捉えることができるんです。なぜかというと、イスラエルの人たちは自分たちはカナンの地に入れない、あそこにいるのは強い民だから自分たちはやられてしまう、だから私たちはあそこに入れないと信じたわけです。その信仰の通りになったわけですよ。神様の存在というのは科学では証明できません。と同時に神様がいないということも科学では証明できないんですね。ですから神様が存在する、神様がいらっしゃると信じるのが信仰ならば、神なんて存在しないと主張するのも信仰なんです。証明できないことを主張しているわけですから。信仰だってことを自覚してない分、より強力な信仰だとも言えます。そして神様が存在なさると信じたとしても、その神様が私たちを愛して最善を行ってくださると信じるのも信仰ですが、神は自分なんか愛してないし、むしろろくでもないことばっかりすると信じるのもまた信仰です。私たちは日々どちらの信仰を育んでいるでしょうか。私たちはクリスチャンなので、神様がいらっしゃるということは信じています。でも、その神様がこの私を、皆さんをこよなく愛していらっしゃって、最善の計画をいつも立ててくださり、それを実行する、行う、それを実際に遂行する力がある。そのように信じるのか。いや、神はいるかもしれないけれども、自分にとって遠い存在だ。むしろ自分は嫌われてるかもしれない。神は自分に対していいことは一切してくれない。どころか嫌なことばっかりなさる。そう信じるのもまた信仰。どちらの信仰を私たちは大切に大切に育てているのかっていうことを考えていきたいと思います。私たちはもちろん神様の愛、神様の力を信じる信仰を意識して育んでいきたいですね。そのためには、たとえ感情的には信じられる感じがしなくても、私たちは信じますと宣言しましょう。そして、よりはっきり信じることができる力を与えてくださいと神様の助けを祈り求めていきましょう。感じられたらね、信じなきゃって意識する必要もないわけです。私たちの信仰の働かせどころが、そうだとはとてもとても思えないような状況の中で、そうだとはとてもとても感じられないような精神状態の中で、それでも神様の約束があるのだから、私はこっちを選びますって決めることなんです。そしてそれを口に出すことによって、その言葉は私たちの耳にも届きますね。さらに私たち自身の心を強めます。ですから、神様の約束が信じがたい時こそ私たちは、あえて信じますと宣言し、そして信じる力を与えてくださいと祈り求めていきましょう。というわけで、 第1番目のポイント、どんな状況の中にあっても私たちが喜びや平安、希望を抱き続けていくことができる秘訣、そして周りの人たちにお裾分けさえすることができるその秘訣、それは信仰だと。じゃあどういう信仰が必要なのか、13節からそれを学んでいるわけですが、第1番目は罪に惑わされて固くなりならないということです。神様の約束の言葉を素直に信じよう、これが一つ目です。二つ目は2番目のポイントになりますが、日々互いに励まし合って、13節にそのように書かれていますね。日々互いに励まし合って、これは一人で信仰生活を送ってると神様の約束の言葉が信じられなくなってしまうっていう前提です。一人で信仰生活を守っているといつの間にか私たちは神様の約束を信じない方向に引っ張られてしまうんだと。だから日々互いに励まし合いなさいとヘブル人への手紙の作者は言っているわけです。私たちが住んでいるこの世というのは基本的に聖書の神様を信じない方向に傾いています。人間は触れたものに似ていきますから、この世で生活をしている以上知らぬ間にその悪影響を私たちクリスチャンも受けてしまうんです。またサタンとサタンに従う悪霊たちも、私たちクリスチャンが神様の祝福の約束を信じないようにあれこれと嘘を並べ立てて私たちを惑わそうとします。私たちが聖書の神様の約束を信じて平安や喜びや希望に満たされている、もうそんなのはサタンや悪霊たちは許しがたいわけです。なんとか邪魔をしようとしてあれこれと私たちの心の中に嘘を吹き込むわけですね。サタンは嘘つきだと聖書に書かれています。例えばサタンはあるいは悪霊たちは私たちの心に、それくらい大したことじゃない、みんなやってることだ、それをしないと損だぞと言って神様が喜ばれない行いを行わせようとします。みんなやってるじゃないの、むしろそれやらないとね、あなた損するよ。そして私たちがそれに引っかかって罪を犯すと、今度はそんなとんでもないことをして、お前はもうおしまいだ、神はお前に呆れてさじを投げた、お前の救いは取り消された、もう二度と救われることはないと、また別の嘘を心の中に囁きかけて、私たちが罪責感に苦しんだり絶望したりするように引っ張っていくわけです。さらに私たちが神様の約束を信じますと、どういうわけかそれを信じにくくするような問題が私たちの人生にやってくるんですね。例えば誰か自分に対して嫌なことを言ったりしたりする人がいるとします。そしてその人のことを感情的に許せない思いになっているとしましょう。聖書によれば神様はそれでもその人を許すことを望んでいらっしゃいますね。そして良い行いというのは、それは私たちが自分の力で絞り出すものではないと。私たちクリスチャンが行う良い行いというのは聖霊なる神様が与えてくださるのだということを聖書は教えています。例えば第2コリントの3章18節とかガラテヤ5章なんかにそのことが記されているわけです。ですから聖霊様の助けを信じて、わかりました許しますと宣言します。ところがするとね、その相手がますますひどいことを言ったりしたりするわけです。そして私たちの許せないっていう思いを刺激してくるわけですね。そのような状況でそれでも神様の約束を信じ続けること、あの人あんなにひどいのに私は許さなきゃいけない、 でも自分の力だけではそれはできないから聖霊なる神様が助けてくださる聖書の約束だ。だその約束を信じてどうぞ許す力を与えてくださいと祈ってんのにますます状況がひどくなるわけです。いやー許せって言うけれどもいやとてもとてもあの人は許すことができるような人じゃないよって思いが湧き上がってくるわけですね。そのように神様の約束を私たちが受け取ってそれを信じようとすればするほどその逆の問題が私たちの人生で起こってきたりするわけですね。まあ、信仰のテストなどと言われたりします。そんな時私たちには信仰の仲間がいるということを思い起こす必要があります。私たちは一人で信仰生活を送っているわけではありません。今ここにいらっしゃる皆さんのようにイエス様を信じる同じ信仰を与えられた教会の仲間が私たちには与えられているわけです。アウトラインの方に引用してありますが箴言の4章9から12、箴言の4章9節から12節の言葉です。二人は一人よりも勝っている。二人の労苦には良い報いがあるからだ。どちらかが倒れる時には一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれる者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かくなる。一人ではどうして暖かくなるだろうか。一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。最後の言葉はね、あの毛利元就の三本の矢みたいなイメージですね。私たちは一人ではこの世の中の惑わし、あるいはサタンや悪霊の嘘、あるいは問題がやってきたと、祝福を信じた時にやってくる信仰のテスト、そういったものから来る約束なんか信じるなよという誘惑に私たちが一人なら打ち負かされてしまいます。しかし箴言のこの言葉が語っているように信仰の仲間がいれば私たちはそれに立ち向かっていくことができます。私たちはそれぞれ戦っているポイントが違いますね。ある人は先ほどの例のように他の人を許すことについて戦っているかもしれません。あるいは別の人は失敗してしまってその罪が許されていることを信じるか信じないかっていうポイント。さらに別の人は経済的な不安の中でそれでも神様養ってくださるという約束を信じるか信じないかっていうポイント。他にも人間関係や病気の癒しや食べ過ぎ伸び過ぎ勉強やトレーニングの継続、そういったところで私たちはいろいろなところで戦っているわけですよね。神様の問題の中で神様の助け、神様の導き、それを信じるか信じないか、戦いのポイントは違うけれども結局のところ神様の約束を私は信じるのか信じないかという戦いを日々繰り返しているわけです。それぞれの現場で戦っている私たちは、教会の仲間とそれを分かち合って、お互いのために祈りの援護射撃をしましょう。誰も他の人の祈りを必要としてない人はいません。みんなそれぞれに戦っています。私もそうですね。皆さんもそうです。互いのために祈り合うこと、これが大切だよとヘブル人への手紙の作者は語っているわけです。私たちがどのような状況の中にあっても平安、喜び、希望、そのようなものを味わい他の人にお裾分けすることができる、その鍵は信仰。その信仰のために私たちは互いのために祈り合うことを今年心がけていきたいと思います。そして三つ目が最初の文節になりますが、今日と言われている間と書いてありますね。今日と言われている間 昨日でもなく明日でもなく今日ということです。今日の約束、昨日もらった約束ではないし明日もらう約束でもない、今日もらう約束。今日と言われている間と13節に書かれてますが、これは7節の言葉と対応しています。7節で詩編の言葉が引用されてますが、そこに今日もし御声を聞くならと書いてありますね。今日もし御声を聞くなら、これを受けて13節で語られているわけです。昨日でも明日でもなく今日、今この時に語られる神様の約束の言葉ということです。たとえ神様が聖書や祈りを通して祝福の約束を与えてくださったのが10年前の出来事であったとしても、それを今日この時今与えられた約束として毎日受け取り続ける必要があるということです。なんかそういえば昔そういう約束を受けたことがあったなぁではなくて、もう今まさに神様が語ってくださった約束として受け取り直すということなのです。例えば私はこれは何度も話してますがね、もともとは牧師になりたいとは思ってなかったわけです。ふるさとで小学校の教師になることが決まっていました。そもそも私は人前が苦手なので、大勢の前でメッセージを語るとか誰かに伝道するとかっていうのは非常に恐ろしいことだと思っておりました。人前でメッセージを語れない、ね、個人伝道ができない牧師なんていうのは使い物にならないじゃないかと。その他にね、教会を運営していかなきゃいけないわけですよ。自分には企画力もないし、リーダーシップもないし、もうとてもとても牧師なんか無理です。そんな風に思ってたわけです。しかし神様は、私を伝道者に召された時に、いや、任命するのは私だと。私があなたにね、牧師になれっていう風に言うんだから、責任は私にあると。だから、この私が責任を持ってあなたに必要な力を与える。と約束してくださいました。これ34年前の出来事です。またこの福島で開拓伝道を始めようとした時もそうです。以前他の牧師が開拓した教会を引き継いで、まあ結果その教会を潰してしまうわけですが、そういう経験があったので、もう二度とね、開拓伝道はやめようと決意していたのです。ところがそんな私に、福島県で新しく教会を作りなさいと、開拓伝道しなさいと神様が促されました。当然抵抗しますね。あなたの約束ね、信じて必要な力を与えると言って、始めた仕事でね、教会翼っていうとんでもないことをやらかしてしまった私、ほらやっぱり無理じゃないですか。この上もうね、全然そのゼロから開拓して教会作りなさいっていうのはもうとんでもない話です。抵抗します。でもやっぱり神様は、いや、任命するのは私であると。だから私が責任を持ってあなたに必要な力を与えるのだと約束してくださいました。これが今から22年前の出来事です。それは34年前、あるいは22年前の約束なんですが、私に求められているのは、その約束を今この時新たに受け取ることです。開拓を始めて少しずつイエス様を受け入れて礼拝式にいらっしゃる方々が増えていきました。よかったなぁと思った矢先に原発事故が起きます。礼拝出席人数が半減しました。それでも徐々に回復していったな、よかったなと思ったら、またもや新型コロナの問題で来たくても礼拝に出席できない方々が現れました。もしも約束が過去のものにとどまっていたならば、私はもうとっくに諦めていたはずです。いや、まあね、頑張ってもね、ザルに水入れるようなそんな働きしか自分にはできないのか。 ても三十数年前あり二十数年前に語ってくださったその約束を今この時私に語られている約束と受け止めていくときに、私の心の中にそれでも現状を見ればいやもう本当にどうしましょうと思いますけれども、でも神様が必要な力必要な知恵与えてくださるから大丈夫と心の中に希望の炎が灯るわけです。皆さんもこれまで神様から何度も約束の言葉を受け取ってこられたと思います。聖書を通し祈りを通しそれを思い起こして今日語られている約束として受け取ってください。明日は明日また今日与えられた約束としてその約束を捉え直していくのです。またこの今日もし御声を聞くならっていうこの言葉はみんなに語られた一般的な約束ではなくて、この私に神様が個人的に語ってくださった特別な約束というニュアンスがあります。そういう個人的に語られた約束として受け取りましょうねっていうニュアンスがこの今日もし御声を聞くならっていうこの言葉に含まれているわけです。もちろん聖書の言葉は全人類に向けて語られています。でも私たちが聖書を読むときにはこの私個人に対する語りかけとしてそれを読む必要があるのです。私たちが聖書を読んでるときね、ああこの言葉いいな、この言葉をうちの夫にうちの妻にうちの子供にうちの親に読ませてあげたいと思ったら注意が必要ですよ。聖書の言葉は他人のためにあるのではなくて私たち自身のために語られているんだということを忘れてはなりません。14節ちょっとご覧ください。そういう読み方をしなきゃいけないよっていうことを解説するために14節をちょっと取り上げてみたいと思います。14節にこう書いてありますね。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。キリストに預かるものってこれ救われたっていうことですよね。そして将来にわたって神様に祝福され続けるそういう身分になりましたよっていう意味です。でも後半にこう書いてあります。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。これひゃらっと読むとクリスチャンは一旦福音を信じて救われたとしても途中でその確信を失うと救いを取り消される可能性があるということを教えているかに見えます。でもここはそういうことを教えているわけではありません。ちょっと難しい話になりますが、確信という訳されているこの言葉、ギリシャ語ではヒュポスタシスって言葉なんですけど、物事の基礎っていう意味です。物事の基礎っていう意味です。ですから一章の三節では御子は神の本質の完全な現れでありと、この本質というふうに訳されています。なのでこの確信っていうのは私たちが信じられる感じがする状態のことではないんです。ああ本当だな、神様私を救ってくださったんだなとか、神様私を祝福してくださるんだなって感じられる状態のことを確信と言ってるわけではないんですね。日本語で確信というとそういう意味で使われることが多いですよね。確かに信じるって書いてあるわけですからね、もう揺るがされることなくね、疑うことなくそうだと受け取る精神状態のことを指すように思いますが、そうじゃないんですね。聖書の言葉が教えている救いの真実について、あ、聖書にそう書いてあるねとか、あるいはそういう主張をする人たちがいるねっていうふうに単なる知識を持っているだけじゃないってことです。 つまり他人事として聖書の約束を捉えるのではなくて、この私が救われるということなのだと、我がこととして捉えるってことなんです。これがこの確信ってことなんです。ですからヘブル人への手紙の作者が、今日もし御声を聞くならばと語るとき、聖書の約束を他人事としてではなくて、あなた個人に語られている言葉として受け取るようにしなさい、そう教えられているんです。しかもそれは昔の話じゃない、これから先の話でもなくて、今日あなたに個人的に特別に語ってくださっている神様からの約束として受け取ろうよ、ということなんですね。もし他人事としてならばね、世界全人類を救うためにイエス様は十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえった。へぇ。クリスチャンってそういうことをね、信じてるのね。だと自分は関係ないっていうことになりますよね。で、それは私たちを救いに導く信仰ではないわけです、そもそも。でも、この私を救うために、イエス様は十字架にかかられたのだ、復活されたのだ、信じる。これがこの確信っていう意味です。私は自分に与えられている救いのこの約束を信じます。また永遠に祝福されるっていうことを信じます。問題が祝福に変えられるという奇跡を信じます。この私がそういう人生を味わうことができると信じます。と、毎日、日々新たに、神様の約束を確認し続けていきましょう。今年私たちは次のことを意識、特に意識して生活したいと思います。それは、日々新たな気持ちで聖書を読み、また祈りを捧げるってことです。この私に個人的にお語りくださいという思いを持って聖書を読み、祈るということです。今年のテーマ聖句をもう一度皆さんと一緒に声を出して読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙3章の13節、ヘブル人への手紙3章の13節が今年のテーマ聖句です。ではご一緒に3、はい、今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。お祈りしましょう。天の神様、新しい年を私たちに与えてくださってありがとうございます。ヘブル人への手紙3章13節、この言葉を私たちは今年1年間のテーマ聖句としました。それはこの1月3日に語られた言葉ではなくて、1月4日も1月5日も、そして12月31日に至るまで毎日、一瞬一瞬、私たちに与えられている慰めと励ましの言葉として受け取ってまいります。その他にもあなたは聖書を通し、祈りを通し、教会の仲間たちを通し、様々な状況を通し私たちに語りかけてくださいます。それを他人事としてではなく、この自分に特別に与えられた約束として信じ受け取り続けていくことができますように。一人では立ち向かえない問題に巻き込まれても、教会の仲間たちと祈りで支え合いながらそれを受け取り続けていきます。この世やサタンの惑わしに、あなたの約束の言葉を捨ててしまうのではなくて、ヨシュアやカレブのように約束を信じ続けることができますよう、私たちをお助けください。そして大人世代が誰も約束の地に入れなかったのに、ヨシアとカレブだけはその祝福をいただくことができた。 私たちも様々な問題の中であなたの約束を信じ続け、やがてその結果を刈り取る祝福を味わうことができるようお導きください。そのようにして私たちが自分自身だけではなくて周りの人たちを信仰によって慰め励ましていくことができる、そのような器とさせてくださいますよ。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。しばらく祈りましょう。